新しい人としての紹介の霊的戦い、メッセージに、神の団体の戦士としての新しい人は、キリストを神のすべての武具の構成要素とする。アウトライン1、エペソ第5章が掲示しているのは、紹介が花嫁であって、キリストの願いを満足させ、彼の形を持って彼を表現するということです。エペソ第6章が掲示しているのは、新しい人としての紹介が団体の戦士であって、神の統治権のために、地上における神の権益のために戦うということです。こうして、創世記第1章26節における神の永遠の定められた御旨を成就します。A、エペソ第5章と第6章において、私たちは、紹介が花嫁であり、また戦士でもあることを見ます。啓示録第19章にも、紹介のこれら2つの面があります。啓示録 19-8、彼女、かっこ花嫁は、輝く清い細糸の天布の衣を着ることを許された。その細糸の天布の衣は、聖徒たちの義である。B、啓示録第19章7節と8節において、私たちは、花嫁が清く清い細糸の天布を着ているのを見ます。それから14節において、私たちは、主に従って戦う軍勢が、白くて清い細糸の天布を着ているのを見ます。これらの説が示していることは、花嫁の根源の礼服が、彼女が神の敵と戦うために、神の軍勢として着る制服でもあるということです。C、紹介は花嫁として愛と光を必要とします。紹介は戦士として才能と神のすべての武具を必要とします。アウトライン2、エペソ第6章10節から20節が掲示していることは、神の団体の戦士としての紹介、一人の新しい人のために、キリストが神の武具の構成要素であるということです。6章の13節、神のすべての武具を取りなさい。それはあなた方が邪悪な日にあって抵抗することができ、またすべてのことをやり抜いた後もなお立つことができるためです。A、最後に主の中で、また彼の力強い大能の中で力つけられなさい。神のすべての武具を身につけなさい。悪魔の策略に敵対して立つことができるためです。1、私たちが主の中で力つけられる必要があるという事実は、私たちが自分の中では霊的戦いを戦うことができないことを示しています。私たちは主の中で、また彼の力強い大能の中でのみ戦うことができるのです。2、神のすべての武具は、団体の戦士としてのキリストの体全体のためであって、体のどんな個々の主体のためでもありません。私たちは個人としてではなく、体の中で霊的戦いを戦わなければなりません。3、エペソ第2章で私たちはキリストと共に天上で座っています。第4と第5章で私たちは地上で彼の体の中で歩いています。そして第6章で私たちは天上で彼の力の中で立っています。4、キリストと共に座るとは彼が達成されたすべてに扱うことです。彼の体の中で歩くとは神の永遠の定められた御旨を完成することです。彼の力の中で立つとは、神の敵に対抗して戦うことです。B、ですから立ちなさい。真理を腰に帯として締め。1、 エペソ第6章14節の真理は、私たちの生活の中の実際としてのキリストにある神、すなわち私たちの生活の中で私たちによって実際化され経験された神のことを言います。これは実は私たちによって生かし出されたキリストご自身です。丸に、私たちが帯として締める真理は、実は私たちが経験するキリストです。パウロの生活はキリストの模範に同型化されていたので、パウロはすべての反対と逆境に立ち向かう力を持っていました。C、木の胸当てを身につけ。1、キリストは木の胸当てとして胸で表彰される私たちの良心を覆います。私たちを訴えるものであるサタンと戦うとき、私たちは地によって清められた良心、すなわち咎めのない良心を必要とします。2、兄弟たちは子羊の地のゆえに彼に打ち勝った。サタンの訴えに対する私たちの応答は月のようであるべきです。訴えるものであるサタンに私が打ち勝つのは私の完全さによってではなく、咎めのない良心によってでさえなく、子羊の血によってである。私は義の胸当てによって彼の訴えから守られている。D、平和の福音を格好とした土台として足に履きなさい。1、キリストは私たちのために十字架上で神との平和と人との平和を作られました。そしてこの平和は私たちの福音となりました。平和の福音は格好とした土台として私たちが足に履く備えとして確立されました。2、私たちは平和の中で立つことによって霊的戦いを戦います。もし私たちが私たちと神との間の平和、あるいは私たちと他の信者たちの間の平和を失うなら、戦う立場を失います。
E、なおその上に信仰の盾を取りなさい。それによってあなた方はあの邪悪なものの燃える火の投げやりを一切消すことができます。1、燃える火の投げやりはサタンの誘惑、提案、疑い、疑問、虚偽、攻撃です。私たちは信仰の盾を取ってこれらの燃える火の投げやりを消す必要があります。2、私たちは信仰の霊を活用して復流させられ復活した意志を持って、主の現れが悪魔の技を破壊するためであることを信じる必要があります。3、私たちは信仰の霊を活用して、主の死がサタンを滅ぼしたことを信じる必要があります。4、私たちは信仰の霊を活用して、主の復活がサタンを辱めたことを信じる必要があります。5、私たちは信仰の霊を活用して、主の昇天がサタンの力よりもはるかに高いことを信じる必要があります。6、私たちは神を信じなければなりません。神は真の、生ける、現在の便利な方です。マルコ11章22節、神への信仰を持ちなさい。7、私たちは神の心を信じなければなりません。私たちに対する神の心は常にいいのです。神には私たちを罰したり、傷つけたり、損失を被らせたりする意図はありません。8、私たちは神の真実を信じなければなりません。神は偽ることができず、常にご自分の言葉に対して真実です。9、私たちは神の能力を信じなければなりません。10、私たちは神の言葉を信じなければなりません。神はご自分が語ったことすべてを成就するよう縛られています。11、私たちは神の御心を信じなければなりません。
丸12、私たちは神の主権を信じなければなりません。神の主権のもとで私たちの失敗でさえ働いて益となります。
F、 救いの兜を受け取りなさい。
丸1、救いの兜はあの邪悪なものによって投げ込まれた消極的な思想に対して私たちの思い思考を覆うためです。このような兜、このような覆いは神の救いです。丸2、サタンは私たちの思いの中に恐れ、脅迫、思い煩い、心配、人を弱くさせるその他の思想を注入します。神の救いはこれらすべてに対抗して私たちが取る覆いです。そしてこの救いは私たちが日常生活の中で経験する救うキリストです。
G、 その霊の剣、すなわちその霊である神の言葉を受け取りなさい。1、神の武具の6つの項目の中で、その霊の剣だけが外側の敵と内側の内敵を攻撃するためのものです。私たちは剣を持って、外側の敵と主観的な内側の内敵を寸断します。2、その霊、また言葉としてのキリストは、私たちに攻撃の武器としての剣を供給して、私たちの存在の中の消極的な要素を打ち破って殺します。私たちが御言葉を祈り読みするとき、最終的に最悪の敵、自己が死に渡されます。丸3、ロゴス、聖書の恒常的な言葉が、私たち、レーマ、その霊の現在の即時的な生ける個人的な語りかけとなるとき、このレーマは、内敵を寸断する剣です。A、 私たちが言葉とその殺す力を取り入れれば取り入れるほど、ますます私たちの高ぶりと私たちの内側にあるすべての消極的な要素は死に渡されます。祈り読みすることによって、内側の内敵はほふられます。B、 エペソ第5章では、言葉は養いのためであり、花嫁を美しくします。しかし、エペソ第6章では、言葉は殺すためであり、紹介が霊的戦いに従事することができるようにします。H、 すべての祈りと願い求めによって、どんな時にも霊の中で祈り、すべての生徒のために根気と願い求めの限りを尽くし、このために目を覚ましていなさい。1、 祈りは神の武具の7番目の項目と考えられます。なぜならそれは、私たちが他の項目を適用する手段であるからです。丸2、祈りは神の武具としてのキリストを適用する唯一の道です。祈りは私たちが武具を実際的に用いることができるようにします。丸3、私たちは生まず絶えまず今期の限りを尽くして祈る必要があります。なぜなら祈りは戦いと関係があるからです。神とサタンの二者は互いに敵対しています。第三者は神の選ばれ、あがなわれた民からなっています。丸4、私たちは神の側でサタンと戦うために、生まず絶えまず祈る必要があります。このように生まず絶えまず祈る必要があるのは、全世界の方向が神から遠く離れているからです。丸5、私たちは生まず絶えまず祈ろうとする前に、まず自分の祈りの生活について主に誓願を立てるべきです。私たちは彼に次のように言う必要があります。主よ、私はこのことについて必死です。私は自分自身をあなたに捧げて祈りの生活を持ちます。主よ、私を祈りの霊の中に保ってください。もし私がこれを忘れたり、軽視したりしたとしても、あなたはそれを忘れないことを私は知っています。祈りについて私に何度も思い起こさせてください。丸6、生まず絶えまず祈ることには多くの益があります。A、 祈りは私たちが思いを上にあるものに置くことができる唯一の道です。B、 祈りとは至聖所へと入り、恵みの御座に進み出るための道です。それは私たちが憐れみを受け、恵みを見出し、時期を得た必要を満たしていただくことができるためです。私たちが祈って恵みの御座に近づくとき、恵みは川となって私たちの中を流れ、私たちに供給します。
し、私たちは祈れば祈るほど主と一であることをますます経験し、ますます主の臨在を享受し、ますます主との交わりを持ちます。これは何という素晴らしい報酬でしょう。